説教をいたします。苦難にある時の友は真実の友という外国のことわざがあります。順調な時、うまくいっている時、成功している時に周囲の人が好意的であったり協力的なのは自然なことです。しかし不運に見舞われた時や落ち目になっている時はそうではありません。人間には厄介ごとに巻き込まれたくない、自分に不運の火の粉が飛んでくることを避けたいという自己防衛本能があります。そういった生物的本能を超えて、苦難の中でこそ共にいて助けてくれる友が真実の友だと言えるのでしょう。苦難にある時の友は真実の友とは、苦難の中にある時、逆境の中にいる時こそ真実の友が誰であるかがわかるということです。また真実の友とは、付き合いの長さやそれまでの親密度は関係ありません。間柄としては何も親しくない相手や、これまで親しくなかった相手が誰よりも真実の友となることがあるのです。本日の福音書はイエスの弟子であるゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出て、イエスに自分たちのある願いを伝える場面から始まります。ヨハネとヤコブは兄弟であり、ペトロと並んで最もイエスの近くにいた弟子でした。ヨハネとヤコブ当人にも、自分たちは弟子たちの中でもイエスに近しい特別な存在だという自負があったかもしれません。兄弟はイエスにこのような願いを伝えました。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。二人はイエスが栄光を受けたときに、自分たちに高い地位を与えてくれるように頼んでいるのです。最も名誉ある席は主人や支配者の右の席であり、次いで左の席です。彼らはイエスの栄光とは、地上での王として君臨する地上的支配のように考えており、そのイエスの右と左に座ることを地上的栄光に預かることだと考えていました。そんなヤコブとヨハネにイエスはこう答えます。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。私の飲む杯とは、苦難の杯、受難の杯を意味します。杯は通常、 救いと喜びの象徴です。ですが、日本語にも苦杯をなめる、苦しみの杯をなめるという表現があるように、杯は苦しみの象徴にもなります。イエスの問いに対してヤコブとヨハネはできますと答えたものの、この時の彼らにはイエスのその言葉、この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるかという言葉が、まだあまりピンときていなかったことでしょう。イエスが栄光を受けるときに、自分たち二人がイエスの右と左に座りたいというヤコブとヨハネの願いに対して、イエスはこのようにも答えました。しかし、私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。これは右左の栄光の座は神が備えられるということでしょう。それは定められた人々に許されるというのは、それは神が決めることという意味で、自分たちの意思によってなされるものではないということです。他の十人の弟子たちは、自分たちを差し置いて抜け駆けした要求をイエスにしたヤコブとヨハネに腹を立てます。彼らが腹を立てたのは、自分たちにも同じような欲望、願望があったからでしょう。人間にとって、人よりも上に立ちたい、先になりたいという欲求から解放されて自由になるのは容易なことではありません。そんな弟子たちにイエスはこう言います。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。イエスのこの言葉は、弟子たちがこの世での野心や名誉欲を手放さなければならないことを示しています。イエスはさらに続けて、あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさいと語ります。それは神と人への奉仕の招きでした。イエスの受難の意味を知る者は、神と人に仕え奉仕する者となっていくのです。本日の福音書の中でインパクトのある言葉、その一つは、この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるかだと思います。自分の力では抗いえないような運命の渦の中での強大な試練が目の前に立ちはだかっているとき、 イエスのこの言葉は私たちに大きな力を与えてくれるのではないでしょうか。今年もあと2ヶ月ほどになりました。一日一日を神への賛美と感謝のうちに歩んでいきましょう。お祈りをします。神様、私たちに今日という一日を与えてくださりありがとうございます。どんな苦難の中にいる時もあなたが私たちの友であるように、私たちがいつも自分自身の真実の友であり隣人の真実の友であることができますようにお導きください。御子主イエス・キリストの御名によって、アーメン。